STB ラジオ心ラウンジ、おはようございます。北本孝雄です。今朝も聞いてくださっていますか？この時間は本人でもさらに家族でもなかなか分かりにくい心の悩みについて一緒に考えていく番組、心ラウンジをお送りします。心の悩みは本当に人それぞれだと思いますが、同じような悩みを持ってらっしゃる方、そして経験された方は他にも多くいらっしゃいます。そういった方たちと数多く接してきた専門家の方のアドバイスを中心に、未来に向かって前向きな一歩を踏み出せるような情報をできる限りお届けしていきたいと思っています。この後8時15分までぜひ心ラウンジにお付き合いください。それでは今週も心ラウンジのアドバイザーをお迎えしましょう。札幌西区友メンタルクリニックの古誠代院長です。先生おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、早いもので今週から9月に入りました。9月のテーマは今までとは少し変わった角度から睡眠について学んでいこうと思うんですけれども、先生がテーマとして睡眠を取り上げようと思ったのはなぜなんですか？
いや、考えてみるとですね、精神科の取り扱う病気の中でですね、一番皆さんと馴染みあるのは不眠じゃないですかね。
寝られていないっていう。
そうなんですよ。それなのにね、この番組ね、今までね取り上げてこなかったのはむしろ不思議なぐらいですから、今度はちゃんとじっくりやってみようと思います。
やっぱりそういったところにも睡眠というのは深くもう結びついているっていうことですよね。
はい、そうですね、
確かに眠るっていうことに対して深く考えたことはないような気がするんですけど、やっぱり改めて心の悩みと睡眠にこう関係があるっていうことは、心の悩みがあると正しい睡眠とか理想とする睡眠ができなくなってしまう方が多いということなんですね。
そうですよね、さて考えてごらん。そもそもいわゆる心の悩みというのは、心って心臓という意味じゃないんですよ、脳ですよね。
そうですね。
睡眠というのはね、どこが一番休養を取ってるかというのを脳なんですよ。だってね、心臓動いてるでしょ、ちょっと遅くなりますけども動いてますよね、呼吸してますよね。完全に止まってるのはどこ？脳なんですよ。でそうするとですね、この脳がちゃんと休まないと当然病気になるわけですよね。だから睡眠が悪いと心の病気につながる、そして心が病気になると睡眠がうまく取れなくなる。そもそも睡眠というのは心の体の疲労を回復するためにあるわけですから、そうするとですね、やはり睡眠が不足するとですね、この疲労回復ができなくなっちゃうんですよ、で疲労回復できないままずっと頭脳を使ってしまうとやはり病気になってしまいますよね。なので、睡眠がずっと削られるとですね、うつ病になったり不安障害になったりすること結構多いですね。で逆にですね、不安障害の方、気分障害の方、そのような方はですね、やっぱり脳の働きがうまくいかなくなります、で脳の働きがうまくいかなくなると睡眠がうまく取れなくなっちゃいますよね。で多くの場合はですね、寝不足から病気になって、そして病気になってますます寝不足になって、要は眠れなくなってしまう、これ悪循環に入っていくことが結構多いですね。
じゃあ実際に病気によって睡眠が不足してしまうこともあるっていう。
かなり多いです。そして、不眠ほどではないですと、実は病気によって過眠になる方も結構多いですね。
具体的に言うとどういったものがありますか？
ですね、例えばうつ病の場合はですね、眠れないって歌える方も結構多いですけれども、実はですね、日中とにかく眠くて寝ても寝ても疲れが取れない、頭ぼーっとするという方も結構多いと思います、
そうなんですね、
はい。
例えば先月教えていただいた認知症の方だったら睡眠との関係ってどういったものですか？
高齢者の場合はですね、そもそもね、睡眠時間が短くなることが多いと思いますけれども、そしてまとまった睡眠ではなくてですね、短編的な睡眠をとる方が多くなります、そして認知症の方はですね、 それに輪をかけてですね、夜中に目覚めることが多くなりますね。夜中目覚めるどころか、そもそも夜は寝ないっていうことが多くなりますね。
じゃあ昼間のうちに寝る、昼夜逆転のような。
そうなんです。夜は活動的になって、そして夜は暗いわけですから、なぜか幻覚は出やすくなります。
そうなんですね。
そうです。
より介護をされるご家族の方が本当に大変だっていうところもありますよね。
ものすごく大変だと思いますよ、
その睡眠に関して。睡眠時間っていうのは本当に私の周りでも人によってバラバラなんですけど、どれぐらい睡眠をとればいいっていう、そういった基準はあるんですか？
そうですね、一昔までは日本では8時間睡眠神話というのがありましてですね、はい、要は8時間寝ないといけませんよ、あるいは人によっては7時間寝ないといけませんよっていう説はあったんですけど、実はそれは、今の医学では間違ってるって分かってます。人によって違いますよね、いわゆるショートスリーパーとロングスリーパーがおって、ショートスリーパーというのは短くて、4、5時間、中には3時間寝ればいいという人もいますけれどもね、確かにナポレオンか誰かですかね、1日4時間か5時間寝ればいいって。でも逆にですね、1日10時間寝ないとやっぱり足りない人がいます。私の知り合いの中にもいます。なのでそれはもう本当人によって違う。それともう一つは、高齢になればなるほど、睡眠時間短くなっていく傾向が見られます。
そうなんですね、
はい、
じゃあそのそれぞれのご自身の睡眠、必要な睡眠が不足してしまうと、こう心と体の疲労を回復することができない、そして病気になってしまうっていうことなんですね。
はい、
それぞれの一人一人の時間っていうのがあるわけですよね。
そうですね、
こう睡眠不足を放置していると具体的にどのような影響が出てくるんですか？
そうですね、人間を一つの機械に考えるとですね、はい、やはりところどころ休ませてあげないと壊れてきますよね。で、壊れ方が機械によって全然違いますし、人間でもそうなんですけど、実はありとあらゆる病気が睡眠と関係あると言われています。皆さんにとって、身近な病気だと、例えば生活習慣病、肥満、糖尿病、高血圧、脂質異常症、これ全部睡眠によってね、悪化することがありますね。それから先ほどの話も出てきましたけども、はい、やっぱ精神疾患は睡眠不足によって引き起こされることものすごく多いです。
8月14日の放送で生活習慣病の予防自体が血管性認知症の予防につながるというお話をされていましたけれども、ということは適度な睡眠というのはこの血管性認知症の予防にもつながるということなんですか？
そうです。だからもう寝ることはですね、絶対侮ってはいけません。ちゃんと 寝た方がいいと思いますよ。
実際にこうご自身で、ああ今睡眠不足だっていうことを自覚している方っていうのはどうしたらいいんでしょうかね？
そうですね、まずはですね、その人が、今どのような睡眠障害になっているのか、どこに問題なのかをちゃんと診断することから、始めますね。その診断の結果によってアドバイスが違ってきます。
それってどんな診断があるんですか？
そうですね、よくね、最低限これだけ聞きますね。床に入るのが何時、起きるのは何時、そしてここはね、皆さんと思うかもですけども、特に例えば先生10時に入る、床に入る、11時に、寝る、じゃあそれはですね、眠くなったら寝るの、それとも時間だから寝るのって必ず聞くようにしていますよね。それは、その人の生活習慣によって答えは違ってきますよね。それから寝不足っていう人が多いですけど、先生私寝不足ですって言うんですけれども、はい、実は寝不足はですね、具体的にもっと聞いていくと、先生ね、私ね6時間しか寝てないんですよ、5時間しか寝てないんですよ、横になってから3時間も起きてるんですよ、寝つかないんですよ、でも寝不足っていうのは実はそれで診断されるわけじゃないんです。寝不足はね、もっとシンプル、もっと簡単、誰でも診断できる。どうやって診断するか、要は日中眠くなるかどうかですよ。だって腹減ってるっていうのはどう定義されんの？言わずともお腹が泣いてる、ああもう食べたいっていう気持ちでしょ。 そうですね、それと同じように寝不足っていうのは眠いからですよ。日中眠くなったら寝不足です。逆に言うと日中眠くなかったら寝不足でも何でもないんですよ、大丈夫ですとおっしゃいます。
日中の眠たくなるその頻度が高いってことですか。その夕方ぐらいにああちょっと一瞬眠たいなっていうのではないですよね。もちろん、ね、
それぐらいだったら大丈夫です、うん、それとあの食後特に昼食後ね眠くなるのはね大したことないです、うん、普通です、うん、だけどやっぱり頻繁に眠くなる、なんかいつもぼーっとしていつでも寝れる、それはねやはり寝不足だと思いますね。
そうなんですね、
はい、
実際に先生も多くの患者さんと接してこられてうまく眠ることができないって相談にいらっしゃる方にはどのようなアドバイスをされているんですか。
そうですね、先ほど申し上げましたようにまずうまく眠れないというのは、どういったパターンの睡眠障害なのかを分析していきますね、はい、そしてその血管によっては、睡眠習慣の是正、要はアドバイスとしてこうしましょうよって、うん、いうこともあればですね、少しお薬を使って、治していく場合もあります。これ人によって違いますね。
その是正をしていくって今おっしゃいましたけど、それは具体的にどういうことなんですか。
そうですね、これもねやっぱりね人によって違いますけれども、私個人的に一番多くアドバイスしているのはですね、やはり決まった時間に寝ないことですね。
決まった時間に寝ない。
そうです、眠くなったら寝ましょう。眠くなるまでは起きててもいいんじゃないのかなって。
そうなんですね、
はい、この話はねゆくゆくこの番組の後で、来週もしくは再来週詳しくご説明していきたいと思いますね、
うん、こう、 うまく眠ることができない方への対応ということに関してお話を伺ってますが、お薬を飲んだ方がいいと診断する場合もあるって先ほどお話をされていましたよね。
はい、そうです。
実際このお薬についてのお話に関しては来週詳しく伺っていきたいと思っています。それでは先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
STB ラジオ心ラウンジ、
STB ラジオ心ラウンジ、今回は9月のテーマ睡眠に関して、病気との関係性、そして睡眠不足は放置してはいけないというお話を伺いました。確かに睡眠というのは一番こう身近なところにあるんだけれども、実は一番深く考えていなかったところであったりして、でもお話を伺っていくとやっぱりこう生きていく上で今後の人生を考えた上でしっかりと考えて向き合っていかなければいけないところなんだと感じました。この番組では皆さんからのメッセージを受け付けています。9月は引き続き睡眠をテーマにお送りしてまいりますので、この睡眠に関連する質問や体験談、番組の感想などもお送りください。メールアドレスはコウ先生にちなんでコウ@stv.jp、アルファベットの小文字で ko@stv.jp。 ファックスやお手紙については STB ラジオのホームページをご覧ください。なお、お送りいただいたメッセージは個人を特定できない範囲内でその一部を番組でご紹介させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組はこれまでの放送回をすべてポッドキャストで配信しています。パソコンでもスマートフォンでも STB ラジオのホームページにあるポッドキャストから心ラウンジを選んで聞いてみてください。 Spotify や Apple Podcast でも聞くことができます。それでは STB ラジオ心ラウンジ、また来週お会いしましょう。北本孝雄でした。